お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学病院麻酔科の中村誠也先生をお迎えして、帯状疱疹後神経痛という病気についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、帯状疱疹後神経痛についてなんですけれども、
はい、
どういったものなんでしょうか。
この病気は割と皆さんかかる病気で、沖縄でいうと方言でタンガサという病気ですね。
はい、よく聞きます。
お年寄りになって急に体の、半分に帯状にこうブツブツ、水泡を伴うブツブツができて、それが非常に痛むという病気です。昔はタバコの煙をかけると治るとか言われて、
はい、
あまり重要視されなかったんですけれども、最近これが治った後もずっと痛みが続くということで、非常にこれで困っている方が、多くなっている病気になりますね。
はい、私の父もそういう形でですね、実は帯状疱疹、すぐ病院に行けずにその後神経痛を患って、長いこと患ってはいましたけれども、今日はすごくとても興味のある内容になっていきます。で、先生、先ほども言いましたけど、体半身に帯状疱疹が出るということなんですけど、はい、症状的にはどういった感じになるんでしょうか。
症状としましては、大体ブツブツが出て痛くなる人が多いんですけれども、その前からブツブツ出てないけど痛みが なんか痛いと、筋肉痛かなとか、どっかにぶつけたかなっていう方もいらっしゃいますね。
うん、
で、それでおかしいおかしいと思ってたら、同じところにブツブツが出てきたとか、うん、あるいはですね、非常に珍しい例では、ブツブツが出ない、水泡が出ないけど帯状に体の、
はい、
半身が帯状に痛くなるというような無疱疹性の帯状疱疹という場合もありますので、これは非常に注意が必要です。人によっては熱が出たりとか風邪の症状が出たりという方もいらっしゃるんですけれども、主な症状はこのブツブツと体の一部の帯状の痛みというのが大きな特徴になってます。
先生、こうやって大きな特徴がしっかり出てくれれば分かりやすいですけれども、今おっしゃったように、風邪みたいな症状だったりとか、疱疹が出なかったりとかっていうのになると見逃してしまいがちですね。
そうですね、なかなかそれで診断がつかなくて、ブツブツが出ないけど体の一部が帯状に痛いということで、内科とか皮膚科とか行っても異常ないですよって言われて、ずっと痛いって。それで僕らペインクリニックっていう外来をしてるんですけれども、はい、そこにいらして初めて血液検査をして、体の中の抗体っていうのが上がっててですね、これはじゃあ多分、かかったんだけどブツブツが出ないタイプの帯状疱疹だなっていう患者さんも非常に珍しいですけれども、はい、年間何人かいらっしゃいます。
でも本当に気をつけていかないといけないですね。でも実際に帯状に痛みがあるっていう感覚は本人自体はあるわけですよね、
はい、
出てはいないけれども、
はいはい、
それを今皆さんね、ラジオ聞かれた方は覚えておくといいですね。本人が分かればいいわけですからね、はい、それを症状としてお医者さんにしっかり話せば、
はい、
お医者さんの方はもしかしてって思ってくださるわけですもんね。
そうですね、
うん、
帯状疱疹にかかるとですね、経過が2種類あって、
はい、
大多数の人は最初に受診していただきたいのは皮膚科なんですけれども、はい、皮膚科に受診されると帯状疱疹の診断をされて、そこでウイルスを殺す薬をね、抗ウイルス薬、これをもらって飲むんですけれども、これで大体の方が治ります。
うん、
痛みもちょっとあるんだけど、うん、気にならないぐらいの痛みで、経過することが大多数 ただその中の大体全体でいうと3割ぐらいの方がブツブツは大体2週間から3週間で治るんですけれども、治った後もずっとビリビリした痛みが続くというような状態に陥ります。これはもう非常に確率としては低いんですけれども、ただ年を取ったりとかですね、あと糖尿病とか高血圧とかそういう合併症がある人の場合には、そういう帯状疱疹後神経痛という病態なんです。今日お話しする
そうですね、
はい、これに、移行してしまう可能性が高くなるということで注意していただきたいと思います、
じゃあ先生、その帯状疱疹、原因としてはよく皆さん聞かれてるので分かるかと思うんですが、先生も先ほどね、抗ウイルス性の薬を飲んでっていうことなので、水疱瘡のウイルスっていうのが原因だっていうのは、大体皆さんね広く知れ渡ってるかとは思うんですが、
はい、これは原因はもう皆さん大体子どもの頃にかかる水疱瘡のウイルスですね、これが体の中の、このウイルスは特殊で神経節って言って神経の細胞の中にずっと潜伏感染っていうんですけれども、普段は何もしないけどずっとじっとして待ってるっていう、そういう性質があります。でそこで例えば体の中の抗体ですね、水疱瘡にかかった時に抗体ができてウイルスはもうしょうがないから細胞の中に神経細胞の中に隠れてるんですけど、この抗体がだんだん下がってくる、10年20年すると抗体がだんだん下がってくるので、そういうところを見計らって免疫が下がってきたところでもう一回活発に暴れ出すと、そのきっかけがですね、割といろいろあります、例えばストレスが強かったりとか、あるいは風邪をひいたり、最近ですね非常に面白いのはコロナにかかった後の患者さんで、割とコロナにかかって 2,3 ヶ月経ってからこの帯状疱疹を発症するという方が私の外来に結構たくさん見えてます、何か関係がある可能性はありますけど、コロナはやっぱり体の中の免疫を非常に抑制します、抑制というか壊すので、それで今まで眠ってた帯状疱疹のウイルスがそれを機にこうバーッと出てくるというようなこともありますので、今割と帯状疱疹にかかる方が増えている印象がありますね、なのでそこら辺を注意していただきたいと思います。
先生、私の経験で最近なんですけれどもね、急に発疹という発疹が出て、それも左側だけだったんですよ、かゆくて、ね、ひどくって、で皮膚科に行ったらすぐそう言って帯状疱疹かもしれないのでと、いうことで検査しました、その何ていうか盛り上がってるところから細胞をちょっと削って、で、あ、じゃなかったから大丈夫だねって言われて、あ、こうやってすぐ検査してくれるんだなと思って、
皮膚科に行くと最初にそうやってしっかり見てくれると、すぐにウイルスを殺す薬ですね、さっき言った抗ウイルス薬を処方してくださるので、そうなると割と治癒治る人が多いんですけれども、中にはそれが分からないで、いろんなところに行って、最終的に帯状疱疹ということが分かると、最初にウイルスを殺す薬投与するタイミングが遅れると、重症化する人がいます。
そうやって、早めに見る、まず診断を受けて治療することが大切にはなってくるかとは思うんですけれども、先生、この帯状疱疹後、今日のテーマですね、この神経痛の原因というのはやっぱりその遅れということになるんですか？
遅れにもありますけれども、帯状疱疹のウイルスがどれぐらい強く暴れたかっていうのに、関係があります。もともとこの免疫、体の中のウイルスに対する免疫が低い人ですね、例えばお年寄りとか、さっき言った糖尿病だったり高血圧だったり、いろんな合併症がある人の場合にはこの免疫が弱いので、帯状疱疹のウイルスがより強く暴れてしまう、そうするとブツブツの程度が広かったりとか、たくさんブツブツができたりとか、そういうふうになってくると神経細胞が壊されるんですね、ウイルスが入っている神経細胞、その神経細胞が壊される数が多ければ多いほど、帯状疱疹後神経痛になりやすいと言われてます、 でこれ実は簡単にどれぐらい壊されてるか程度が強いかっていうのを調べる方法があります。ご自分で、
はい、
自分がかかってるところを手で触ってみてね、
はい、
で同じ部位反対側ブツブツが出てないところを触ってみて、
はい、
触ってる強さを比較してみると、
うんうん、
ブツブツが出てる方が感覚が弱くなってます。大体それは神経細胞が壊されるので、うん、この感覚が
感じない
ようになってるんですけど、うんうん、普通の人はだいたい正常なところが10点だとするとブツブツが出てるところは6点とか7点ぐらいかなって少し弱くなってるんですけど、重症化する人、ひどい人は触ってんのが分からなくなります。それぐらい強く細胞が壊されてると、
うん、
とっても痛いんだけどこの触ってるところの感覚はすごく弱いというような症状が出てくるので、もしそういうようななんか変な痛いけど変な感覚もあるみたいな、触ってんのちょっとよくわからないみたいなのがある場合は気をつけた方がいいということですね。
いやでもも
もうその前に早めにですね先生
そうですね、
何よりも早めに受診ですね。
早めに受診した方がいいと思います。
ちょっとした、はい、まあね、そういった症状がある場合はですね、
はい、
まあでもそうやって自分でも調べることができるということなんですが、そうやってまあその壊された、どれだけ過剰にこう暴れたかということによっても、このその後の神経痛のひどさ、軽度だったり中度だったり重度だったりというのが変わってくるということだとは思うんですけれども、じゃあ実際にそうやって神経痛になった場合、そうですね、その前に先生、この神経痛になりやすい人っていうの
は、はい、
はい、
一応帯状疱疹のブツブツが出た後にですね、うん、まあ、先ほども言ったように感覚が落ちてるのが強い人であったり、それ以外はやっぱり高齢者ですね、うん、帯状疱疹昔は1年に1回あ1年じゃないですね一生に1回しかかからない病気というふうに言われてたんですけれども、うん、今は実はもう 2,3 回かかる方がいらっしゃいます。っていうのはこれは人間、日本人の寿命が伸びたからなんですね。だいたい若い頃子供の時に帯状疱疹にかかって、だいたい40ぐらいで1回かかって、昔はまあ60ぐらいが、うん、平均寿命だったので亡くなってたんですけど、今はもう80歳まで皆さんだ
い
たい行きますので、だいたい10年ごとぐらいに免疫は下がっていくので、それで下がるとかかるという人が多いので、だいたい2回目3回目お年寄りで80過ぎてかかった人は3人に1人ぐらいが帯状疱疹後神経痛まで悪化するというようなデータもありますので、まあ、高齢者でお年を召してからかかる人は非常に注意が必要ですね。あとはこれは原因はちょっとわからないんですけれども、女性の方は重症化しやすいと言われてます、
うん、
まあ、これは慢性の痛みに対してやっぱり女性の人はちょっと男性に比べるとより弱いというような結果もありますので、やっぱホルモンとかそういうのの作り の関係だと思うんですけれども、女性の方も気をつけた方がいいと。であと最初に言ったブツブツが出る前から痛みが先行すると、
うんうん、
痛いな痛いなと思ってたらブツブツが出たっていう人も、これも注意が必要ですね、うん、
はい、まあ、そういった方たちは本当に、まあ、その後の神経痛にねなりやすい方たちですので、ぜひ気をつけていただきたいところではございますが、先生、この痛みは先ほど先生ブツブツが痛い、
うん、
中の神経が痛い、
そうですね、最初の帯状疱疹でブツブツが出てるときは、うん、ブツブツが出てるこの炎症の痛みが中心なんですね。
水ぶくれの部分が痛いですね。
ここは普通におできができて可能して痛いのと一緒なので、
うんうん、
これはブツブツの痛みに効く、例えば普通の痛み止めが効くんですけれども、うん、このブツブツが治った後ですね、うん、皮膚はまあ綺麗になって大丈夫なんだけど、なんか痛みがずっと続いてるって、
うん、
ブツブツの痛みの時はなんかジクジクした痛みだったけど、うん、皮膚が治った後もなんかビリビリとか、あるいはヒリヒリ針で刺したりとか、あるいは熱い焼けるような痛み、これが、まあ、間欠的にあるいは持続してっていういろいろパターンはあるんですけれども、うん、それが出てくる場合があります。これが 帯状疱疹後神経痛の最初の症状ですね。だ最初の帯状疱疹のブツブツの痛みと帯状疱疹後神経痛の痛みっていうのは痛みの種類がちょっと違う状態になってきます、
はい。まあ、そうやって先ほど先生も今おっしゃったように症状的にはあのピリピリするとかチクチクするとかっていうところになってくるわけですね、はい。これでもどうしてもこう痛みっていうのは本当きついですよね、はい、先生ね、はい、本人私なったことはないですけれども、はい、だいぶきついみたいな。ちょっと風が吹いただけでも痛いっていう
痛い方いらっしゃいますね。あとあの洋服を着るときに着物が擦れただけでも、うん、もうビリッときたとか、うん、動かしただけ でももうビリッとくるとか、うん、非常にあの痛みの程度が強い人は日常生活に支障をきたすことが多い人もいらっしゃいます、
う
ん、はい。
だからこそそれに対する治療法っていうのは、まああのね、すぐにでも効く
そうですね
痛みを止める方法に なってほしいと思うんですけども、はい、先生
残念ながらあの帯状疱疹の神経痛を一発できれいに消してずっとなくするっていう治療法ないんですね。
はい、
あのこれ神経痛なので、まあ、他の神経痛あの持ってらっしゃる方よくわかると思うんですけど神経痛なかなかあの治らないし薬もまあ効きにくいというようなことで普通の例えば歯が痛いとか、うん、あのおできができてジクジクして痛いっていう時に、うん、まあ、痛み止め飲むとよく効くので、うん、それと同じ感覚であの効く薬ないかなって皆さんやっぱり考えると思いますけれどもなかなかそういう特効薬っていうのがないのが現状です。ただ、まあ、治療法としてはですねやっぱり薬の治療が中心になってきます、うん。帯状疱疹後神経痛になった場合には通常の例えば歯が痛いとかおできが痛いっていう時に使う通常の痛み止めはあまり効かない。
効かない、
はい、うん。なので神経痛に効く特殊な鎮痛薬が必要になってきます、うん。これ大体大きく分けて2種類ありまして、
はい、
1つはあの元々は転換、うん、転換ですね、あの神経の発作、うんうん、あの転換発作の転換の薬からまあ開発された薬ですけれどもこれは直接この障害された神経の異常興奮、うん、これで痛みが起こるんですけれどもこの異常興奮を抑えることで直接的に神経痛を抑える薬、
はい、
これがもう一つあってもう一つは今度はうつ病の薬からあの発達した薬開発された薬なんですけれども、はい、うつ病の薬の場合には、うん、まあ、ちょっと難しいんですけれども、自分の体の中でね、
はい、
痛みを止める機能があるんですけれども、うんうん、例えば怪我をした時にあ怪我痛いなって言ってさすったり消毒したり絆創膏を貼ったりしますけど絆創膏を貼ってしばらくしたら痛みってちょっと弱くなってないですか、
うん、そうですね。
最初に怪我した時はすごい痛いけど、
はい、
絆創膏を貼ってちょっといろんなことしてたあら痛かったけど痛み弱くなってる、うん、これは体の中で、自分の痛みを止める機能があるんですね、うん、人間ってもともとその機能を強くする薬がうつ病の薬になります。だから通常のうつ病で使うような量とは非常に違うんですけど、うん、かなり少ない量で、この専用の薬を使うと、うん、この神経障害性疼痛で、うん、帯状疱疹の神経痛を抑える機能が強くなる、うん、この2種類を組み合わせて薬物治療薬で治療していく。ただなかなかあのゼロにはできないので、うん、まあ、非常に病気とね痛みとうまく付き合って、治療していく必要はありますけれども、うん、最初の痛みがずっと続いても痛い痛い痛いって一生になる、うん、そういうことではないですね、
はいはい。先生じゃあそのお薬を飲みながらその痛みを少し軽減していきつつその痛みと、まあ、うまく付き合っていくというふうになっていくということなんですけれども、はい、そうなるとやっぱり長い期間の治療になるわけですか。
うちでももう10年ぐらい、うん、通ってらっしゃる方もいるんですけどこういう方は実はずっと痛い痛い痛いって通ってるわけではなくて、まあ、お薬は飲んでますけれども、うん、日常生活に支障がないレベルまで痛みを軽減して、うん、まあ、通ってらっしゃる。あんまり痛みが強い時には神経ブロックと いうような方法があって、はい、一時的にこの痛みの原因になっている神経に局所麻酔薬って、うん、歯の治療とかで使う、はい、あの麻酔ですね、うん、あの薬を注射して痛みを一時的に軽くしてそれで生活してもらうと。でそういうような方法も組み合わせながら、まあ、あの長期間うちの外来で通ってらっしゃる。ただその人はまあ痛くても寝たきりになってるわけではなくて普段の生活も普通にされてるという方が多いです。
はい、はい、分かりました。じゃあ先生、まあ、帯状疱疹にかかった時の日常生活の注意点というのはございますか？
実際ですね、うん、一番の注意点っていうのはこれは例えば痛いからって言って、安静にしないことが一番、うん、重要です。っていうのは痛いからって言って例えばお家で座ってテレビばっかり見てると痛みのことしか人間考えなくなります。そうすると痛みって考えれば考えるほどどんどん強くなるっていう傾向があるので、うん、なるべく、まあ、痛みを忘れて例えば仕事とかですね趣味とかをすると痛みを忘れてるっていう方多くいらっしゃるんですけれどもなるべくそういう時間を増やして、まあ日常生活を送ってもらうというのが一番の、まあ、いい治療法になります。僕らこういうふうにするために、うん、例えば薬を使ったりさっき言った神経ブロックを使ったりして、患者さんの、まあ、痛みを少し軽減してそれで生活していただくとあるいは、まあ、温めたりとか、うんまあ、冷やすと悪くなる人がいるので、うん、温めてもらうとかあるいはストレスであったり、ためないこととか睡眠をとることとかですね、そういうのが非常に大事になってきますね。
はい、じゃあ先生最後に帯状疱疹にならないためにというところでお願いします。
はい、もうそもそも帯状疱疹が発症しないようにするためには免疫力を下げないというのが大事になってきます。まあ、コロナで免疫力下がる機会とかいろいろ、まあ、現代は昔と違ってストレスも多い社会なので大変だと思うんですけれども例えば食生活を乱さないとかお酒をほどほどに控えるだったりとか適度な運動をするとかですねそういうことでなるべく免疫力を下げない努力をするというのが大事になってきます。でもう一つならないようにするためにワクチン、
はい、
これがあります。で今日本では2種類ワクチンがありまして1個は生ワクチンって言ってこれ昔から使われてきたワクチンですけれどもこれだいたい1回8000円ぐらいでできるんですがこれはいいワクチンなんですけれどもまあ阻止率有効率がだいたい6割ぐらいって考えられてて期間もだいたい 7-8 年ぐらいということなのでまあちょっと期間が短くて有効率が低いっていうのが問題だったんですが最近保険適用治療の適用になったお薬で不活化ワクチンという薬があります。でこれは新しいワクチンでしてこれは50歳以上の方で接種ができます。ただ1回2万2000円ぐらいと値段は張りますけれども、何がいいかというとこれやっぱり有効率が非常に9割ぐらい 90% ぐらいの有効率があってあと効果も10年ぐらい、はい長く効くということで最近はこちらの方をお勧めすることが多いですね。ただ昔から使っている生ワクチンもまあ有効ですので帯状疱疹にかかって例えばもう10年ぐらいとか15、6年経つなっていう人はワクチンの接種も考えてみた方がいいと思います。
はい、わかりました。まあ、本当に身近にある、まあ、年齢を重ねていくと身近にある病気になってくるかと思いますのでぜひ今日のラジオを聞いて皆さんお気をつけください。本日は琉球大学病院の麻酔科中村誠也先生をお迎えして帯状疱疹後神経痛という病気についてお話を伺いました。先生本日はありがとうございました。
ありがとうございました。